ポッドキャスト2024年1月14日移住イベント、転入には転出が伴う。こんにちは、有限会社 YEY の小田です。今日は2024年1月15日ですが、14日の内容の放送です。ご了承ください。昨日と今日、東京ビッグサイトで地方移住のイベントが開催されていて、
昨日だけですが1日訪れておりました。
私は移住はしたくないけれど、中短期滞在でいろいろなところに住んでみたいと思ってます。そもそも回遊魚みたいな性格なので、一箇所にいるのがつまらないわけです。3日前、やむを得ずスタッドレスタイヤに交換しました。正直なところ交換してよかったなと。やはり冬場は雪があろうがなかろうが、田舎行く場合高速道路のどこかで雪が降るかわからないし、昨夜も積もらなかったけど東京都内で雪が降りました。そして2日前の14日に新城の友人の鈴木達也行政書士に誘われて、新城奥三河の柘植の高等学校でシダラという和太鼓の演奏を見てきました。シダラは奥三河の東栄町の有名なグループです。正直なところ本当に演奏がすごく良くてかっこよかったなと。道理で外国人が和太鼓に魅了されるわけですよ。私も10年くらい前に小学校とボストン大学の同級生が来日して和太鼓を体験したいから予約を頼まれてイベントを組んだことがあります。非公式ですが YouTube 映像もあります。お葬式でも太鼓は用いります。ことわざでだんだん良くなるホッケの太鼓っていうのがありますよね。これはね、実は内輪太鼓で、日蓮宗で南無妙法蓮華経の法華経の内輪太鼓を練習していくと上達するというところから来ています。あと曹洞宗でもシンバルみたいな長八というのがね、バーンってやってね、用いてチンドンシャンとやります。いわゆる祭りです。冠婚葬祭ですからね。さて、その新城ですが、蓬莱町と筑出村が合併してできた今の新城市です。当初はセリサイトの絹雲母舞花で有名な東栄町、まあ先ほど言ったシダラの出身の町、
長城
設楽ヶ原の戦いの設楽町、ここは設楽町と筑具町が合併、チョウザメが人口を超えたので食べに来てくださいと有名な豊根村、ここは豊根村と富山村が合併、新城を入れて8つの自治体が合併し、ニュー新城、まあ、新新城が出来上がる予定でしたが、これだけの市町村合併は必ず不協和音が生じて、新城は蓬莱町と筑出村だけの合併で終わったところです。そこで静岡県浜松市の稲佐、引くと佐藤さんの佐ですね、稲佐と読むんですけどね、とみかんで有名な三日日に近い柘植の地区の旧小学校の柘植のビレッジがあって、近所に残っている高等学校でシダラの和太鼓演奏があったので、それに呼ばれて見てきました。高等学校の体育館は立派な木造、しかし寒い、断熱がないのが田舎の山間部にある学校の大きな問題は我慢比べ大会なわけですよね。そして内履きと外履きは2本があります。来客はスリッパ、私は自分の用意していたので寒いんですけれど、私はなんとかこらえることができました。そこで私はこの学校こそ新城市は教育に死守せねばならないなって感じたのが、建物の保守だけではなく子どもたちの目が輝きが他の高等学校とはわけが違っていたわけですよ。それだけではなく、いろいろ自由な科目や勉強ができるので、私の友人で今の鈴木さんがスポットでドローン操縦などの活用を教えてるわけです。今の教育は文科省の指導だけで終わっていて、高等学校卒業後本当に何をしたいのか見失ってしまう子たちが多いだろうと。もちろん工業高校の子たちは別次元ですけど、 この学校、校舎は山の上で大変だけど土地があるので、ドローンの教育や免許取得、まして本当なら開発までできるだったらすごいだろうと。その中で田舎へ移住というイベントがあって、ふと思ったところが、移住というハードルの高さ。総務省の数字では2045年には秋田県民の 50.1% が65歳以上の高齢者になっています。2022年の調査では93万人のうち35万9000人、つまり 38.6% が65歳以上です。青森県も現在 34.8% で、2045年には 46.8% になります。さらに生まれる人の数はどんどん減っていき、高齢者だけが残りますのがダブルパンチです。まあ、書き起こしに表を貼っておきます。総務省の数字を見ると、今現在秋田県の次の高齢者対策を早期にしないといけないのは高知県なわけです。人口が少ないのと高齢化が進んでいます。この数字は助っ人外国人居住者を入れた数字でもあります。外国人に頼っても焼け石に水なわけです。そこで移住してくれって頼むイコールどこかのマイナスになるわけですよ。問題はそこです。移住してくれって頼まなくても人が訪れるようなのは東京都だけです。このイベント、大阪のどの自治体と奈良県は来ていませんでした。神奈川県も人口減の対象外ではありません。東名高速道路の大井松田インターがある松田町や、湯河原温泉がある湯河原や真鶴町、開成町なだけではなく、小田原市ですら過疎化しています。私が住む茅ヶ崎も約10年くらい前から本来頭打ちであるはずでしたが、不思議と藤沢の相乗効果ともいえる現象と、サザンオールスター現象、それとコロナリモートワーク現象で増えています。東京都は青梅市は来ていましたけど、私も青梅市や青梅や奥多摩に興味があり調べてみました。この前から青梅で土地が値上がりしていて、簡単に住めるところではなくなったのはって、不動産屋さんから湘南と同じ理由で値上がりしていると言われました。市町村が人を受け入れるになると、学校や総合病院の併設が伴います。藤沢市の人口が一気に増えました。2023年1月1日ちょうど1年前の人口がすでに44万人を超えて、前の年よりも2124人も増えています。2023年も増えているでしょう。さて、人口が増えると上下水道や電気などのインフラを強化せなくならないわけですね。それこそ選ばれる自治体の理由イコール住民サービスが整っていることです。しかも秋田県の上小阿仁村みたいに、
余談ですが、
ここも参加していました。
高齢化が進むと問題が出てきます。高齢化は
町医者が1人2人増えただけでは足らないわけです。まして人口2000人のところに65歳以上が1000人、しかも医師も高齢な場合はどうでしょう。日本には自由診療自由開業の選択肢があり、ドイツみたいに国の方針として医師免許取得後に強制的にどこかへ研修のためにも含めた各自治体に送り込む制度が存在しないので崩壊しやすいわけです。まあ、ここではね、医療ガバナンスの話をするつもりないので割愛いたします。次に、特に首都圏では今若い人たちは車を持たないです。持っても負の資産になります。私も車の代金、メンテ、保険、車検、点検、ガソリン、駐車場、その他もろもろ持っているよりもタクシーを使った方が安上がりだろうと思います。しかしタクシーがない自治体がありますよね。あんまり走ってないところ、地方では車が必需品だから免許を取るのが当たり前だが、首都圏に住む人たちは車を持たないどころか免許すらないわけです。持っていてもオートマ限定ならしもペーパードライバーも少なくないだろうと。健康なうちならいいけれど、ちょっと怪我でもしたら身動き取れなくなります。田舎には言わずと近所にスーパーや薬局はないですよね。私も友人を乗せて新城市内を走っていて、スーパーや薬局に チャリで行ける範囲のところまでが移住する場所の限界ですよねって伝えたところでした。ましてそこには 5G の電波は来てるの？電波はともかくケーブルテレビや光ファイバーは？ケーブルテレビは一地区一社の独占であるのと、会社ごと約款が違ったりするから使いづらいんですよ。さらにケーブルテレビのネットは局から家庭へのストリーミング重視で、下り速度は速いけれどパソコンから配信する場合、ネット会議や送信する速度は圧倒的に低いわけです。ここもちょっと説明が脱線するので割愛いたします。先日イベントで NTT 西日本が小木島で撮影した映像を VR 化して紹介していました。私はここの島を知ったのも5年以上前で、猫の島として有名で訪れたいなと思っていました。ここに移住した夫婦のポッドキャストも聞いていました。ここも5年くらい前にやっと光ファイバーが通じたと、そこの NTT 西日本の担当者さんから伺いました。当時は光ファイバーがなければ不安定な電波に頼るのと、そこでイベント中継やコワーキングスペースなどは難しいなって。それでも立ち上げた人がいまして、今なら安心して高松市側からフェリーで訪れることはできるでしょう。しかしその基準に至るまで何年かかったのかということですね。離島こそ最後の接続の場所です。だが陸の孤島地区が全国にかなりあります。それが地方の過疎地です。私は限界集落を訪れて死生観を研究していましたので、いろいろ見て回ってます。 2,3 日や長くても1週間ぐらいの滞在なら喜んでいきたいなってところもかなりあります。日本ってコンテンツが豊富な素晴らしい国なんです。特に田舎には住民問題さえなければ、まあ、これはね世界中どこでも存在する問題なんですが、観光で人を呼び寄せることができるかところばかりなんです。だが考えてほしいのは、人が訪れることは環境も破壊されたり、さまざまな別の問題や課題が生じます。インフラ強化、渋滞や事故、排気ガス、騒音、喧嘩、ゴミなどは筆頭に挙げられます。今私が住む茅ヶ崎駅付近の海側ですが、ここのインフラは超安定していて、停電どころか瞬停すらないくらいです。それでも生活の事情が多々あり出ていきたいわけです。電源が常に40アンペアぐらい取れる環境なら、本当ならキャンピングカーでずっと回っていたいですが、さて行政のサービスを良くすることは税収がない行政ではできるのだろうか。頭を使いといってももう策がなかったりする。すると労働力はボランティアでカバーするしかなくなり、必然的に品質は下がります。市町村合併にしても残さねばならない出張所はずっと存在します。議員の数は減らせますが、市町村合併したら人口比率なので増えます。しかし減らすことしかないわけですね。減らすことによって民意は反映しているのかが疑問に残ります。ご存知の通り、役所というのは民間企業と違ってすぐ採算を合わせる必要がないが、もちろん税収に基づいて行政サービスを提供せねばならないわけです。勝手なことをしていて箱だけを作っていくと夕張市みたいになってしまいます。今の夕張市は借金を返すのにものすごく頑張っています。今日の時点で273億円が返済済みで、残りが約80億円弱です。借金時計というのがあり、1秒間に76円が減っており、2027年3月には返済済みだと言ってます。まあ、書き起こしに URL を貼っておきます。市や自治体が円滑に運営できるには、大きな企業が本社と工場を置いてくれることです。つまり法人税と事業所税、さらに固定資産税などの税収があることです。茅ヶ崎も含めてですが、大きい企業の本社や工場が存在しない限り税収にはあまり期待できません。それなら超富裕層に来てもらい、その所得税や固定資産税を
納めてもらう
しかないでしょうと。 しかもふるさと納税に頼ったりするだけではダメです。でもこれはキャッシュフローを作るにいい例でもありますが、総務省のガイダンスが閉鎖しすぎて困っている自治体もあるでしょう。ある意味移住はしたいが、移住する前はウェルカムされ、移住したら何代ローカルルールを押し付ける住民がいたり、相互監視社会であったり、例のポツンと一軒家を見ると分かると思いますが、交流がなくても何キロも先の家の人を知っている、都会では2軒先の隣の人すら知らないのにという恐ろしさというものというのか、強い絆があります。まずイベントの現場でお菓子を作っていた千葉県長南町のお方と話をしていて、現在町民の数は7000人で、どうやってそれを維持するかが最初の課題であると言ってました。長南町はゴルフ場が8カ所もあると、隣の茂原を入れると10カ所になります。しかし環境には優しいらしいです。殺虫剤にも配慮していて、20年くらい前からメーカーがいろいろなものを持ってきて試していると。しかも川があり、殺虫剤や環境変化に超敏感なホタルが住むホタルの里というものがあり、自然が豊かであると。もちろん開拓されてないところも多々あり、道もめちゃくちゃ狭い箇所もいくつかあるかと思って走ったことあるわと。昔千葉県ツーリングで千葉県のど真ん中を走っていて、恐ろしく狭いトンネルが冷や汗かきましたけどね。要するに人口流出を防ぐのと観光名所として何か目新しいものを作るしかないわけです。長南町には廃校になった小学校を1日1組の貸し切りで宿泊、バーベキューやキャンプファイヤーを楽しめるところがあります。そこは民間が町から請け負って経営しています。しかしこれだけではもちろん行き詰まります。愛知県新城市の杉野小学校同様に、小学校が廃れていくのは人口が高齢化していくという意味をします。やはり自治体にキャッシュフローが必要です。昔熱海の創業者の渡部美樹会長が参議院時代に勉強会参加していまして、当時から国や自治体の収支はどうなってるんだと口酸っぱく言ってました。もちろん国の収支というのは日銀から都市銀に押し付けているから収支はクリアしているので、
一般的な経営とは異なるが、
普通の経営から見るとそれは偽りだろうと。この内容は経済学と国の収支の考え方が複雑なので、ここも割愛していたします。要するに人口が減っていく中、とある自治体の人口がプラスになることは、どこかの人口がマイナスになっていく仕組みです。昭和のバブル崩壊時の1989年頃から手を打つ必要があったのに、国はあぐらをかいていたわけです。次に訪れたのはサブプライムローンでのリーマンショックでした。バブル崩壊後、リーマンショック、利回りが悪くなり、北海道拓殖銀行や山一証券などが相次いで潰れたのが1990年代で、ツケが今来ているばかりです。バブル崩壊、リーマンショック、利回りが悪くなり、北海道拓殖銀行や山一証券倒産なども相次いだ1990年代のツケが今来ているのは確かです。民主党時代に日本の最後の半導体メーカーであったエルピータメモリーを倒産させてしまったツケが今半導体不足の悩む時代でもあります。要するに自治体の運営は5年ではなく10年20年を見越した運営をせねばならないんですが、役所は長くても5カ年計画です。これは仕方がないのですが、市町村を育てるイコール人を育てるのと一緒のように考えねばならないわけです。今転入だ転出だと騒いでいるのは後の祭りであり、苦しむのは住民なわけです。外国人を入れても人口が減っていくわけですから、良くするには海外からの投資で国を潤ってもらうしかないわけです。そして企業が投資で外に出すお金を内側に仕向ける方法を考えてもらうしかないんです。その企業ですら儲け話が悪いなら国内には投資しません。日経平均株価が先週バブル崩壊、バブル時の最高値を超えたと報道がありました。日本は余力があるが、円安、輸出企業には嬉しいけれど、全体的な経済が疲弊があるから恩恵は誰が受けているのやらと疑問すらあります。 どこかのプラスはどこかのマイナスで、パイは小さくなっているから、本来なら移住が主体ではなく、世界との交流をベースにしないといけないだろうと、参加してて感じたところでございました。以上です。ご清聴ありがとうございました。